Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. Nagaoka. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。近年クマやイノシシによる被害が増えています。この人身被害や農作物被害を未然に防ぐための取り組みを今日はご紹介していただきたいと思います。今日お話を伺いますのは、鳥獣被害対策課の松浦仁さん、遠藤博人さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは遠藤さんからお話を聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
現在の長岡市内の鳥獣被害の状況について教えてください。
はい、昨年は9月にですね、熊による人身被害が発生するなど、うん、土地を地域を中心に、はい、まあ、人が住む近くまで出没して、まあ、多くの熊の出没情報が寄せられていました、
はい、
またカラスやイノシシ、サルなどによる、まあ、農作物被害が市内各地域で増えてきており、田植えの時期、畑仕事が始まる時期なので、うん、これから夏にかけて多くなっていくっていうような状況です。
なるほど。そういった中で人身被害を防ぐために私たちが日頃から注意できることって何かないんでしょうか。
はい、大きく分けて2つあるんですけれども、
はい、
まあ、1つ目としては、まあ、集落ぐるみでクマやイノシシなどの、まあ、鳥獣を寄せつけないための対策がありまして、うん、まあ、具体的には生ごみなど餌となるものを外に放置しない、柿や栗などの果樹は、まあ、なるべく早めに収穫していただくっていう方法があります、うん、また対策の2つ目として、
はい、
まあ、自分自身が今度はクマ、イノシシなどの鳥獣に遭わないためのものがありまして、出没する地域ではまあ薄暗い、まあ、時間帯、朝夕方の外出は控えていただく。これから山菜採りとか、レジャーで山に入ることが多くなってくるので、できる限り複数人で行動してもらって、
うん、
でその時にまあラジオだったり鈴だったりをこう音の出るものを携帯していただくっていうのが有効だと考えられています。
なるほど。まあ、大きく2つ、寄せ付けない対策というのと会わないための対策、
はい、
この2つがあるということなわけですね、
はい、
こういった対策をしっかりした上で万が一ですよ、クマやイノシシに出会ってしまった場合は、はい、どのようにすればいいんでしょうか。
まあ、基本的に距離が取れていれば、
うん、
まあ、背を向けずにゆっくりとこう後ろに下がっていくっていうので人身被害防げますけれども、
はい、
まあ、万が一こう向かってきたっていう場合はもう致命傷を避けるために、まずは首と顔を守って自分のこう命を守るという行動に移していただきたいと思っております。
なるほど。まあ、とは言ってもですね、やっぱりどのようにすればいいのかわからないという皆さんのために、実は今ご紹介いただいた内容が動画で確認できるようになったと伺いましたが、
はい、そうなんです。市では今回地域や皆さん自身で防ぐためのコツをまとめた動画を作成いたしました。まあ、今回は私の方で紹介できなかった、まあ、クマ撃退スプレーのこう打ち方などの内容もありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。
YouTube で長岡市クマと検索していただくと出てきます実はですね、私もこの動画拝見しました。松浦さんや遠藤さんもご出演をされていらっしゃるということなんですけれど、はい、クマとイノシシで体格が違うじゃないですか。
そうですね。
ですから体格や習性の違いによって私たちが取るべき行動が違ってくるというのも非常に勉強になりました。
ありがとうございます、
はい、で実際先ほどクマやイノシシに会ったらどうすればいいかという内容を、はい、遠藤さんがご自身で、
そうですね、
クマに、ね、会ってしまった人役をやっていらっしゃったじゃないですか、はい、実際にやってみていかがでしたか。
まあ、専門家の方からご指導を受けてやってみましたけれども、とっさに動くっていうのがやっぱり難しいかもしれないですけれども、
はい、
繰り返し動画見ていただいて、
うん、
あ、こういうことやるんだなっていうのを知っていると、知っていないとじゃあこう差がこう大きく出てきますので、
うん、
まあ、こういった心がけが大切になってくると思ってます。
長岡
NGOK。
さあ続きましてここからは松浦さんに長岡市の被害対策への取り組みについてお話を伺いたいと思います。松浦さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ長岡市では鳥獣被害対策に力を入れていらっしゃると伺いましたよ。
はい、今年度から鳥獣被害対策の機能をさらに拡充して鳥獣被害対策課を新設しました。
はい、
年々増加している鳥獣被害を受けて防除などの対策を強化するとともに各地域の支所と連携しながら人身被害への対応など、速やかに行っています。
はい、はい、支所との連携というのも大事になってきますよね。具体的に被害を防ぐための長岡市の取り組みについても教えてください。
はい、長岡市は鳥獣被害対策の3本柱ということで取り組んでおります。
はい、
具体的には畑や農地を守る被害防除、
うん、
集落や民家付近のやぶ払いあるいは不要な家事を撤去するなどの環境整備、
うん、
そして鳥獣被害対策実施隊、これは市内の猟友会員さんで構成してるんですけれども、野生鳥獣の捕獲、これらをバランスよく実施することで対策を効果的に進めています。
なるほど、被害防除、環境整備、捕獲、どれか一つだけすればいいということではなくて全てをバランスよくすることで効果的に対策が行えるということなんですね。
そうです。
実際にですね、今少しご紹介のありました鳥獣被害対策実施隊についても掲載されているあるフリーペーパーが登場しているんですよね。
はい、昨年度末に鳥獣獣道という、広報誌を作成いたしまして、市のやっている対策ですとか集落の方の取り組み、市の補助事業なんかについてご紹介しております。
いや、鳥獣獣道待望の創刊号発行ということで、
はい、
拍手
頑張りました。
ありがとうございます。非常にこうストレートで分かりやすいタイトルかなというふうに思いますけれども、表紙に大きく載っているのはイノシシの結構アップな写真ですね。
そうですね、イノシシが正面こちらを向いて威嚇しているような写真なんですけれども、去年出没した時に撮った写真です。
なるほど、表紙にイノシシが使われたっていうのはやはり意味があるんでしょうか。
そうですね、やはり地域ごとに様々な鳥獣に対する課題問題はあるんですけれども、その中でも特に新潟県内長岡市内で、広くイノシシが出没しておりますので共通の課題ということで第1号に取り上げました。はい、
そして後ろ面を見ていきますとインタビュー記事が掲載されていますね。
はい、
はい、
集落の方もいろいろな対策をもうご自身たちでやられている方、いっぱいいらっしゃいまして、
うん、
その中でも今回は栃尾の小向井という集落の方にインタビューさせていただいて有料事例として取り上げさせていただきました。
違う集落であっても同じ悩み同じ課題に取り組んでいらっしゃるところもありますので参考になるといいですね。
そうですね、はい、
そしてその下の記事、これがまたビビッドな話題なんですけれど、若手漁師に聞いてみた、ユーはどうして漁師に、漁師の漁は狩猟の漁の方ですね。
あ、はい、そうですね、
はい、これはどなたなんですか。
あ、これはですね、中之島の漁友会に入ってられて、市の駆除隊にも入ってられる本間博さんという方なんですけれども、
はい、
漁友会の方はいろんな方が属されてて年齢構成も様々、ご職業も様々なんですけれども、
うん、
今回は後継者漁師もやっぱりだんだん高齢化が進んできていますので、若手漁師代表ということでご出演いただいたということです。
なるほど、この実施隊というのは例えば日中に仕事を持っているような私みたいな人でも入れるんでしょうか。
はい、市内の漁友会に加入されている方であればどなたでも参加することができます。日中仕事されている方でも活動のメインは土日で行っておりますので参加することが可能です。
わかりやすく言うと消防団のような。
そうですね、そういったようなイメージで持っていただければ。
なるほど、はい、若手の担い手の皆さんからも関心を持ってもらいたいですよね。
そうですね、やはり最近若手の方も罠の狩猟免許を取りたいとか、猟友会っていうのはどういった組織なんですかっていうようなお問い合わせも増えておりますので、もしそういったことが気になる方はいつでもご相談いただければなと思います。
はい、そして今ご紹介のありました長岡市鳥獣被害対策実施隊の皆さんが使っているグッズをですね、今日たくさんお持ちいただきました。このスタジオが鮮やかな蛍光オレンジ色に染まっているんですけれども、はい、まず左から 登りですね。
そうですね、はいはい、こちらはですね今あの時期ちょうど水田水稲のカラスですとかサギの稲の踏み倒し被害というのが発生するかと思うんですが、うん、それを防止するために各地域で重機を用いた鳥の駆除というのをやっております。その時にやはり重機を使いますので細心の注意を払っているのはもちろんなんですけれども、はい、周辺に発砲音がどうしてもなりますので、うん、周辺の方にしっかりと周知するという意味でこういった登り旗を立てながら実施しているところです。
なるほど。重砲による有害鳥獣駆除実施中というねオレンジ色の登りがありますので、これを見かけた時は皆様からもご理解ご協力いただきたいというところですね。そして真ん中にはこれ本当に鮮やかなんですけれどもオレンジ色のベストとそれから帽子ですね、
はい、はい、こちらはいわゆる狩猟ベストとかそういったふうに言われるものなんですけれども、山田さんおっしゃった通り本当近くで見続けると目がチカチカするぐらいの鮮やかなオレンジ色をしています。これはですね存在をアピールするということもそうですし、冬になりますと冬山に入って山の中でイノシシを駆除するっていうようなことをやっております。隣の尾根からも あそこに誰々さんがいるみたいな風にもはっきりと分かるんですね、はい、そういったことであの存在のアピールと狩猟者自身の安全の確保ということでこのベストを着ながら活動を行っております。
なるほど、まあ、ぜひですねこの蛍光オレンジのベスト帽子をかぶったね皆さんいらっしゃったら頑張れということでね、
はあ、心の中でそう言っていただけると、
うん、はい、なるほど分かりました。聞いたところによりますと松浦さんも実は罠の免許を持っていらっしゃるとか。
あ、そうですね、農家さんと同じ目線、猟友会の方と同じ目線に立ってお話をしたかったので去年ちょっと思い切って、はい、取得いたしました。
すごいですね、まあ、実際取ってみていかがですか。
そうですね、どういう動物がいるのかとか罠の仕組みがどういう風になっているとか、まあ、何より皆様からのお問い合わせに高いレベルで答えられるようになったというのが個人的にはとても嬉しく思ってます。
なるほど、はい、まあ、まさに官民共同で取り組んでいるというのが長岡の鳥獣対策のあり方なのかもしれません。そして鳥獣獣道の後ろ面一番下の記事ですけれども、地域ぐるみの獣害対策にぜひご活用くださいという記事が出ていますね。これは、
はい、長岡市では地域ぐるみ集落一丸となった獣害対策を支援しております。補助事業としましては被害防除の面で言いますと電気柵の貸し出し、うん、これは集落を対象に貸し出しというのをやっておりますし、今年度新たに作った事業としましては、はい、環境整備の面で不要果樹伐採費用の補助というのをやっております、
うん、
果樹具体的に言うと柿や栗、はあ、まあ、くるみなんかがそうなんですけれども、必要なものはもちろん収穫していただいて、そのまま放置してしまうとクマですとかイノシシとかが集落に呼び寄せる原因となりますので、いらないものは集落内で相談していただいて思い切って切ってしまうというのも一つの選択肢となります。
人と鳥獣との住み分けがしっかりとしていける部分なのかなというところですよね。
そうですね、集落の周りは人間のテリトリーであるっていうことを、果樹の伐採とか畑をしっかり守る、そういったことでアピールしていただいて獣を寄せつけない集落づくりにこういった補助金をご活用いただければと思います。
はい、皆さんからもぜひ正しい知識を持っていただいて安全な地域づくりに関わっていただきたいなというふうに思います。今日お話を伺いしましたのは鳥獣被害対策課の松浦さん、遠藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました鳥獣被害対策についてのお問い合わせは、電話番号鳥獣被害対策課 39-2348 39-2348 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK、 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。